桜レディオ。
多民族、多様性、人様々の常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで20年、人材紹介、人材派遣、人事管理クラウドシステム、地域に根ざした情報発信、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに20年、インテレッセインターナショナルグループ。
桜ラジオをお聞きの皆さん、ナビゲーターの沼田靖子です。毎週火曜日のこの時間は、皆さんの健康に関する悩みを解決するラジオドクターです。日本からアメリカにやってきて一番気がかりなのは家族の健康の悩みではないでしょうか。これまで見てくれていたかかりつけのお医者さんもいないし、難しくて医療保険のこともよくわからない、しかも診察の時は全て英語で答えなくてはいけない、そんな悩みを抱えていらっしゃる方多いのではないでしょうか。この番組ではアメリカで生活する私たちが日々健康を保つために、各分野の医師や健康の専門家から病気の知識やアドバイスを伺います。リスナーの皆さんからの質問にもお答えします。前回から夏に注意すべき病気や症状をテーマに、東京会場記念診療所のハーツデール診療所でプライマリーケアドクターとして勤務している加納真紀先生にお話を伺っています。今回は3回シリーズの第2回です。加納先生はご両親の仕事の都合で3歳からアメリカで暮らしていて、日本語と英語が両方堪能ということで、わざわざ遠くから先生に見てもらいに訪ねてくる患者さんも多いそうです。前回はアメリカで特に注意すべき夏の病気ということで、ポイズンアイビーとライム病についてお話を伺いました。今回はいよいよ夏本番ということで、暑さや湿度によって起こる症状、それからその対策を先生に伺いました。今、はい、このだんだん暑くなってくるというと、まずこの日差しとかね、うん、そういうのも気になるんですけど。
そうですね、はい、まあ、一つは熱中症とか、そういう、こう暑さから来る体の問題ですね。これも怖いことがありまして、特に4歳以下とか65歳以上、うん、はい、の方が熱中症になりやすいんですね。で、やっぱり気をつけないといけないことは、ちゃんと水分たくさん取るとか、熱中症になりやすいことは、まあ、年齢のこととか、あとそのやっぱり外の暑さ、ヒートインデックスっていうのがありまして、はい、そのヒートインデックスっていう値が91、これは F になり、フェレンハイトになりますけど、はい、以上だと熱中症になりやすいんですね。で、普通体が自分の体をこうクールダウンする機能が弱くなってしまうと熱中症になってしまって、湿度が高いとか、はい、あとこの汗かけなくなってしまう、うんうんうん、
でそれはあれですか、ヒートインデックスっていうのはただの気温だけじゃないですか。
気温だけじゃなく、うんうん、多分気温とかと湿度とかも含まれた値なんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど。じゃあお子さんや、はい、やはり年配の方っていうのは少し体の中の温度の体温調整とかがしにくい方が多いので、はいはい、
そうですね、
その場合は気をつけなきゃいけない。
そうですね、あと、まあ、妊婦さんとか、
はい、あ、そうですね、はい、そもそもその熱中症、日射病、それから熱射病とかね、はい、いろいろ言いますよね。熱射病、日射病、熱中症などなど言いますけれども、はい、この言葉の定義というか違いはあるんですか、はい、
多分熱中症が一番、はい、セビアで、うん、英語ではこのヒートストロークとかに位置してまして、はい、あとさっきおっしゃった、はい、
日射病とか、
日射病、はい、日射病はもっとヒートエグゾスチョンとか、それはまだかなりこう、水分取ってちょっと日陰のところで休めば、
日差しでバテてしまったみたいな形で、
そうですね、はい、 でその最初の症状はちょっとその、ちょっとこうフラフラしたりとか、
はい、
すごく喉が渇いたり、はい、あとちょっとあのふくらはぎにあの足が痛くなる、足がつり始めたりとか。
どれがですか、その日射病。
日射病、はい、
足がつるんですか。
はい、あのレッグクランプって言うんですけど、足がまつる、マッスルクランプ、はい、そういうのがちょっと例えばスポーツしててテニスをしていて、はい、外でそういう風になってきたら、もうそこですぐにストップして、
はい、
日陰に入ってやっぱり水分たくさんとって、
うん、なぜ筋肉が、その足の筋肉がこう痙攣するんですか。
多分脱水状態からだと思うんですね、うん、だから脱水状態の時っていうのは、あのその熱中症以外にも、あの水分不足の時ってそういう風に筋肉が痙攣を起こすことがあるので、はい、
じゃあその段階でその熱中症一番こう重い症状が出る状態に行く手前の段階だと、
手前なんですね、
意識したらいい、はい、
で手前だとまあ戻せるので、は
いはい、なるほど、
そこであのそれをこうあの気がついてちゃんとあの水分取って涼しいとこに入れば元に戻るので、
うん、はい、そうですか、
それをだから、うん、あのまあ、無視じゃないんですけど、はい、気がつかなく頑張って例えばマラソンしたりとか、うん、スポーツをして続けてしまうと、そしたらもっと怖いレベルに進んでしまって、はい、今度血圧が落ちたりとか気絶したりとか、
なるほど、はい、じゃあ体が出してるサインだと思って、
そうですね、
ちょっと足がつったりとか、あとなんかちょっとだるいなとか、
はい、
はい、
そうですね、だから普通体っていうのはこう汗をかけば、はい、体の中の体温っていうのが平熱であの保ってることができるんですけど、うん、
はい、
熱中症になってしまうとそれが体ができなくなってしまうので、
はい、なるほど、
あのもう肝臓とか心臓、脳の臓器に全部ダメージが起きちゃうんですね、最後に。
なるほど。
でもそうなったらもう、あの本当死亡してしまうリスクが高いので、
じゃあそうなる前に、
はい、
その日射病や熱射病の段階で気づくと。
そうですね、でやっぱり水分もお水もいいし、はい、あとあのスポーツドリンクとかもありますよね、例えばあのポカリスウェットとか、はい、あのアメリカではゲータレードとか、あのそういうのも水だけよりも、ナトリウムとかカリウムが入っているので、あのそういうのが不足になるとやっぱり足の、あの筋肉がつったりするリスクも上がるので、そういうあのエレクトライト入りの水分も、
は
い、いいんじゃないかなと思います、特にスポーツをしてたりすると、
はあ、これいつもですね、水分を取らなきゃいけない、水分は大事だっていうのは頭ではよくわかるんですけど、うん、どのタイミングでどのぐらい自分に必要なのかっていうのが意識しにくいんですよね。
そうですね、
だから例えば、まあ、もうしょっちゅう飲んでればいいんでしょうけれども、うん、まあ、トイレにも、ね、そんなにしょっちゅう、
そうですよね、
はい、と
飲めば出ますし
そうですね、だからあれですかね、例えば運動する前に飲んだ方がいいんですか、最中にこまめに。
やっぱり前もたあの大事だし、やっぱり最中も頻繁に、はい、あの子供とか例えばベースボールとか、はい、ハッケーとか、うん、あのサッカーとか、
はい、
あの夢中にあのそのスポーツをやってしまって、やっぱり水分を取るのを忘れてしまう、
うん、
あのでそれでもうあの症状が出てきたら本当にちょっと遅いので、出ないようにこまめにしょっちゅう少しずつやっぱり飲む、はい、のが一番ベストだと思いますね、
うん、それをお水でなくて、そのスポーツドリンクのような少し、
まあ、あの
そういうもの、
症状がまだ出る前は、はい、多分お水を飲んでて、
はい、
はい、でできるだけその日陰に入るようにしたりとか、はい、あとあのこう例えば冷たいタオルを、濡らしたタオルを頭に当てたりとか、はい、そういうのもヘルプになりますし、
うんうん、あ、そうですか、
あとあのクールタオルで体を拭くとか、
はい、なるほど、
そうするとあの体の熱が出ますので、
あ、そういうのも効果的なんですね、
はい、で汗かきやすいシャツとか、うんうん、まあ、マテリアによってこうぴったりついてしまうのっていう、はい、汗かきにくいとか、
今よくありますよね、あの汗を吸って
クールマックスとか、
はい、あのなんか、はい、あとすぐ蒸発してくれるとかね、
はい、そういうだから、はい、あのマテリアル、そういう在庫が、はい、
素材のね、
ね、はい、いいかもしれないですね。
なるほど、
はい、
じゃあそれでお水をまめに取っていて、はい、ちょっと体に疲れとか、なんかちょっとフラフラっとするとか、
はい、
何かサインが出た場合は、はい、まあ、もちろん休息と、
はい、
それとその時に、まあ、スポーツドリンクなどちょっとあの塩分の入ったものを、
そうですね、
取る、
取るってことですね、大事ですね。あとあのし、あ、すごくあの危ないことは、はい、夏は車の中に、赤ちゃんとか、
はい、
まあ、子供とか動物を、
はい、
あのそうですね、まあ、アメリカではあの本当にそれはもうイリーグルになるんですけど、例えばちょっと買い物行くから子供が寝てて車に15分とか20分寝かせたまま、ちょっと あの 一歩出たりとか、
はい、
そういう時にやっぱり車の中の温度ってすごく高く熱くなっちゃうので
急激に上がるんですかね、
はい、なのでそれで死亡したりするまあ、ペットとか子供、はい、後ろに子供がいるのを忘れてしまう人もいるんですね、
は
い、
本当ですか。
忙しくてベビーで寝ててカーシートにいて、もっと大きな子だったら忘れられないと思うんですけど、本当にもう乳児とか小さい子でちょっとこう疲れてる親とかで気がついたらそこに置いたままだとか、
あら、あと冷房を今までずっとかけてたからいいだろうとかね、
あ、そうですね、
しばらくは平気だろうと、
はい、
冷房つけっぱなしでまあ出ることはないですもんね。
はい、そうですね、そういうのも気をつけてほしいと思いますね。
わかりました。あとなんかこうアメリカのその地域によって特に注意する、例えば何かそのお天気だとか日差しだとかこんな天気の時は注意みたいなことっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりまあさっき言ったヒートインデックス、これは多分オンラインとかでも調べられると思うんです。
ヒートインデックス、
はい、だからその温度とその湿度と、はい、その日のお天気とか全部含めて、はい、それによるなんかそういうフォーミュラみたいなのがあると思うんですけど、それがやっぱり91度以上だと非常にこう熱中症とかなりやすいので、その日にバーベキューとかビーチに行くとか、
はい、
スポーツの予定があると、
はい、
要注意っていうことですね、
はい、ヒートインデックスが91以上の場合は注意と、はいはい、
そうです
ね、よく91以上になるんですかね、
場所には寄ってそうかもしれないですね、
はい、そういう場合は常に例えば水を持ち歩くとか、
そうですね、
あまりその直射日光を浴びないとか、
そうですね、で特に小さい子とかは、はい、あまりこう一番暑いお昼とかには外に、うん、連れ出さないようにとか、はい、朝とか夕方とか、あとこう運動する人、ジョギングとか、はい、バイキングとかも、
はい、
できたら朝とか夕方に外に出ていく方がいいということですね。
もう昼日中やらないと。
そうですね、うん、
日本だと例えば日傘をさしたりとか、うん、こう帽子を、まあ、帽子はこちらの方もたくさんかぶってますけど、
あ、そうですね、
やはりああいう日差しを多少防げるものっていうのは大事なんですか？
大事だと思います、はい、だからアメリカ人ってあんまりこのサンアンブレラとかは使わないですよね、
はい、日傘あんまり見ないです ね日本はみんな差してますけどね。
そうですね、だからでもそれはすごく大切だと思います、
うん、あ、そうですか。
紫外線っていうのは体に良くないし、日焼けする以外にやっぱり皮膚がんとかそういうのにもつながりますし、はい、そういうがんとかじゃなくても女性では本当に、はい、顔にシミができたりとか、
そうですよね、後から出るって言いますからね。
そうですね、
何年か経ってから、
はい、日本人の女性の方でも比較的すごく、はい、皆さん気をつけているので皮膚も綺麗だし、
はい、
皆さん旅行に行かれても帰ってきて全然焼けてないとか、からよっぽどその日焼け止めを塗ったり、はい、日に当たらないように傘さしたりとか、
はい、
手袋とかもしてますよね。皆さん、
そうです、運転する時用の手袋とか片側ね、は
い、すごいですね、ハンドル徹底的に、
はい、やってますよね皆さんね。でもそれはすごくドクターの立場から言うといいということなんですか？
いいことです、はい、
じゃあ日傘は私も持ってきてるから、なんとなくマスクと一緒でね、
はい、
こっちの人がみんなやってないとなんとなくこう日傘差しづらいんですけど、
う
ん、
そうですね、
そういう
マスクもね、
気にせ
ず、はい、でもマスクもすごくいいこう、はい、考えだと思います。アメリカ人もみんなマスクをすれば、
はい、
絶対にこう人にうつらないし自分にも感染しないし、だから多分習慣としてはやっぱりマスクとかその傘とかさしてないので、やっぱりこう、うん、サニーな日にこう傘さしてるとちょっと変な風に見られるかもしれないですね、はい、アメリカ人には
なんだろうなってね、どうしたんだろう、
雨も降ってないのにと思って、
はい、そうですね、なるほど。ヒートインデックスとは気温や湿度によって弾き出されるいわゆる蒸し暑さを数値化したものです。例えば気温が27度、湿度が 55% ですとヒートインデックスは75となります。一般的に言ってヒートインデックスが75を超えるとやや蒸し暑い状態となり、80を超えるとかなり蒸し暑い状態だと言われています。加納先生はこのヒートインデックスが91を超えると要注意とおっしゃっていましたが、この91という数値は気温が35度で湿度が 85% もしくは気温が33度で湿度 100% の状態だということです。
このヒートインデックスを調べたいときは、日本語で不快指数と検索すると簡単に調べることができますよ。生活の参考になさってください。さて、次は夏といったら気になる紫外線対策について先生にお話を伺いました。
では今少し話に出ましたが、まあ、その特に女性は気になる、あの夏気をつけたいお肌についてなんですけれども、はい、やはりこの日差しの対策というのは大事なわけですね。
そうですね。だからあのできたらその、あの日差しに直接あの当たらないようにとか、アメリカ人って割とこうなんかあのバケーションとかでこう焼いてきたりとか、
ビーチでね皆さんよく寝て、はい、よく日焼けされてますよね。
そうですね。でもそれはすごくやっぱり皮膚によくなく、あの女性のやっぱりあの皮膚にそうしてしまうとこうシミができやすかったりシワもできやすかったり、あとあの白人ほどではないと思うんですけど、やっぱり皮膚がんとかっていうリスクも上がりまして、そういうがんっていうのももっと本当に子どもの時にそのサンエクスポージャーがすごくたくさんあった人が後から出てくるみたいですね、
は
い、
そうですか、はい、なんか夏になるとねやはりビーチで思いっきり遊んだり、はい、テニスしたり、そうですね、そういう時にまあ汗もかきますし、
はい、
まあ、日焼けしたくなってしまう気持ちもこう生まれてはくるんですけれども、
そうですね、
でもやはり気をつけた方がいいと。
そうですね。でやっぱり徹底的に日焼け止めとか塗るのもちょっとあの忙しい皆さんには面倒でもあると思うんですね、はい、だから、はい、あの女性の方はあのやっぱり SPF の、はい、SPF っていうのはだからサンプロテクションファクター、
はい、でそのプロテクションファクター、
はい、サンも SPF、はい、でこれはどういう意味があるかっていうと、例えば SPF の15っていうのとか、はいはい、あの SPF の90とかまであるんですけど、 SPF の15っていう意味は、
はい、
何も塗らないより15倍外にいて日に当たっても日焼けしないっていうことなんですね。
あ、そうなんですね。
だから
15倍でもすごいですね。
そうです。だからそれを例えば30ぐらいかまでと基本的な値なんですけど、あの人によったら子供に60とか90とか、
はい、日焼けしない方がいいと思って強いものを。
そうですね。それもやっぱり汗をかいたりプールに入ったりすると皮膚から取れちゃうので、しっかり塗ってもあの割とあの2時間とか 2,3 時間おきにはまた汗をかいたりすると塗った方がよくて、で、あの日焼け止めで意外と患者さんでよくある問題はあの、はい、かなり日焼け止めからアレルギー反応が起きちゃう方が。
そんなことがあるんですか。
はい、
やはりそのケミカル SPF が高ければ高いほど肌へのちょっと刺激も強いと。
はい、だから SPF の例えば60とかの方が、はい、それだけケミカルが入っているので、
化学物質ってことですね。
そうですね。うん、でそこにあのいろんなあの日焼け止めになるそういうあの成分があるんですけど、あのやっぱりそれにあの場合によったらあの 2,3 種類ミックスされてる日焼け止めでどれに反応したかわからない時もあるんですけど、意外とあの1日後とかにかゆい、
はい、
かぶれたような湿疹が出てしまって、うん、意外と塗った場所に出るので。顔とほっぺとか。
なるほど。
で痒いんですねそれも。
でもこれいつもその毎年日焼け止めをどれを選ぶかって難しいんですよね。
そうですね。
だからつい効果でその SPF の高いもの、
はい、
あなんか2つ表示がありますよね。バツバツバツ、あなんかこうプラスプラスプラスみたいなのと SPF と。
あ、
はい、まあ、アメリカはそんなことないのかな。日本だと SPF の数字と、はい、あとなんかもう一つマークみたいなのがついてるんですけど、
はい、
こちらだとやはりその SPF が一番
それがメインかもしれないですね、はい、なるほど。アメリカでは
じゃあその15でも15倍という考えで言うとそんなに高いものを選ばなくてもこまめに塗る方がむしろ大事ってことでしょうか。
そうですね、うん、それは正しいと思います。だからまあ30ぐらいがいいんじゃないかなと思いまして、でそれを頻繁に塗った方が、まあ、あのもっと高い値のものを一度塗るよりはいいかなと思いまして、であとあのどんなものでもあの日焼け止めでもあの保湿剤でも皮膚に塗るものでも、はい、皆さんいつも患者さんに言ってることは特に皮膚が敏感な人は、はい、パッチテストってそのちょっとあの新しく買ったものは少し、はい、あのコインサイズとか25セントぐらいのエリアの、はい、ちょっと塗ってみて、はい、2,3 センチの場所に、
はい、それは腕かなんかでいい。どこがいいですか。
腕がいいですね、はい、腕だったり、まあ、あの多分腕が一番いいと思う、はい、見えるので、
はい、
でそこであのほぼ24時間、
はい、
様子見てる間に、はい、 あのかぶれもなく問題がなければもうちょっと広い範囲に。
なるほど、まあ、首とか背中とかいっぱい塗りますからね日焼け止めって。
そうなんですね。
だから腕のところで、はい、まあ、一番最初買った時に、
はい、
ちょっと
アレルギー反応のテストみたいな感じ、
はいはい、小銭ぐらいのサイズでちょっと塗ってみて。
そうです、ね、
何も出ないかどうかを確認すると。
そうですね、はい、それをあの割ともう最初から思い切りもう顔とかに塗っちゃったら、はい、もうかぶれちゃったら大変なので。な
るほど、まあ、よく海行く時に朝買って ね、あの海岸で全部顔も全身塗るっていうのよくありますけど、 それだともしかしたら強いと、はい、その湿疹が出たりということが
リスクがあるってことですね。あ、まあ、あの皮膚が丈夫な人は多分何を塗っても大丈夫だと思うんですけど、はい、あと小さい子どもさんも、はい、いつもあの6ヶ月以上の子どもさんには、はい、あの目の周りとか気をつけて、はい、あの日焼け止めはやっぱり塗った方がいいというふうに教えてます。6ヶ月以下の子どもさんはやっぱり皮膚っていうのはもっと敏感なので、はい、あの赤ちゃん用の日焼け止め。
あ、そういうのがあるんですか。
はい、あの例えばあの、はい、みんなに合うかどうか分かんないんですけど、はい、あのベビー用のがいくつかブランドで売ってますけど、CVS とか、はい、あの市販で、
はい、
あこれも全部市販なんですけど、
はい、
でこれをあの6ヶ月以上の子どもさんは塗ってあげて、はい、で日焼け止めによったらやっぱり目に入ってしまったらすごく痛
い
タイプがありまして、はい、だからその日焼け止めによってあの、ティアフリーって、はい、だから目に入っても痛くないっていうふうに書いてあるのも子どもさん向きにあったり、
はい、ティアフリーですね。
そうですね、はい、あとお顔に塗るのが、うん、あのやはりこう硬くてこうなんか、はい、あのチョークみたいなこうローションだって流れて目に入っちゃったりするんですけど、はい、もっとこうなんか
もうちょっと固形タイプのものがあるんですね、は
い、ちょっと
あの
リップスティックみたいな感じで。
なるほどなるほど。
それで塗ると
あのもっとそれ塗りやすいかもしれない、
はい、お顔とかに、ねはい、そういうのも売ってますね。
そうですよね。大人の女性ですと、まあ、お化粧しますのでね、
はい、
最近の化粧品の下地などには SPF が、はい、まあ、10ぐらいですけど
す、ね、
入ってる場合もありますが、はい、お子さんですとか男性の方ですとお顔に何も塗らず、まあ、外に出て、
はいはい、
っていうことが多いので外出される時などは少しそういったものを利用して
顔にも
塗った方がいいと。
で、女性の方は、はいはい、割とあのファンデーションとかに大概書いてありますよね。
書いてあります。
あと乳液とかに、はい、だから安心して、はい、あの今日朝塗る乳液に SPF がまあ15入ってるからそれでいいと思ってると、
はいはい、
それは良くないみたいな。
そうなんですか、
はい、
そう思ってました。
どうしてかというと、はいはい、SPF15 はあの嘘ではないんですけど、はい、たくさん塗らないとその効果がない。だから SPF15 って書いてあってもファンデーションとかだったら塗る量が限られる、はい、ほんの少しを伸ばす感じですよね、
はい、だいたい下地ですからそんなにね、はい、よく伸びますから、
そうですね、
量は多く使わないと思います。
だからその一般的 の、はい、あのお化粧の量だと SPF15 までの力がなくて、だからおすすめはあの顔にはちゃんと日焼け止めは日焼け止めで塗って、は
い、あそうですか、はい、じゃあまあ、変な話ですけどそのパウダーとかを塗る前に塗ってもいいんですか。
そうです、ね、
日焼け止めってどこにいつ塗るかって難しいんですよね顔の場合。女性は
そうですね、多分だから顔用 の、はい、あの女性用の、まあ、どのブランドがいいとはちょっと言えないんですけど、はいはい、あの顔に塗る日焼け止めっていうのがありますのでそれを最初に塗る、うん、一番最初に、
はい、
でそれから保湿剤、
はい
塗ってでそれにも SPF が入ってても重なってもいいので。
なるほど、なおよしと、
はい、
その後パウダーとか、はい、例えばアイシャドウとかいろいろしますよね、リップクリーム、はい、そういうのが重ねても別に日焼け止め効果は失われないってことでいいんですか。
そうですね、あの汗とかかけなければ。
なるほど、
だからそういうのを重ねたでも大丈夫。
なんか日焼け止めって一番上に塗らなきゃいけないような気がして、
はい、
でもお化粧が終わった後に日焼け止めを塗るとなんかお化粧が全部台無しになるような印象があるんですよ ね、
そうですよね、はい、
だから顔には塗らないで、はい、首とか、
うん、
腕とかにしか塗ってない場合が多かったんですけど、
はい、
じゃあやはり顔も化粧してるからといって、ね、層があるからといって、はい、それは日焼け止めに決してならない場合があると、
まあ、多少はあるんですけど、うん、弱い、あの塗る量が少ないの で、
そうですか
っていうふうにあの聞きました。あ、はい、
じゃあ女性としてはやはり一番シミやシワができてほしくない顔の部分は、
ね、
一応日焼け止めっていうのは、
はい、
気をつけないといけないってことですね、
はい、そうですね、はい、であとはそうですね、はい、あのサングラスとかも、
はい、
あのこれはまたちょっと日焼け止めじゃないんですけど、はい、意外とこうあの紫外線から目にダメージが起きることがありまして、うん、だから皆さんあのサングラスも できたら外に、
はい、
あの歩き回ったりするときはあのファッションだけじゃなくて、はい、本当にあの目にも
今あのグラスも紫外線カット90何パーセントとかねそういうのを
ありますよ、ね、
明らかにして売ってる
ものがありますよね、はい、そういうの便利ですね、はい、うん
じゃあ目もやはり紫外線が入らないように気をつけると
。そうですね。あと唇も、
は
い、
あ
唇も焼けちゃう人もいまして
普通に口紅とかリップクリームじゃあやはり
多分あの一般的に日常生活ではそれで OK だと思うんですけど、はい、あの例えばあのボート乗ったりとか
海に行ったりとか
海に行ったりとかあのそういう時にはやっぱりあの唇も日焼けしちゃうリスクがあるので
じゃあそれは顔用の日焼け止めでいいんですか
顔用も、はい、あの少しだったらいいと思うんですけどリップ用のとかも売ってますね
あるんですか、
はい、
へあ唇用の日焼け止めが、は
い、そうですねあの市販であの CBS とか、はい、あのそういう一般的のファーマシーで売ってます
手軽に購入できるものがいろいろあると、
はいはい、でさっきおっしゃったようにあと、はい、皆さんってこう顔を目に塗って、はい、首とかも忘れてしまう、はい、胸とか忘れてしまう人もいまして
よく日焼けがね後であーで気づくのは
そうですね。
そうですよね。首のちょっと下のあたりとか、はい、
そうですね。
自分で塗りにくいので、はい、この首の下のあたり、
はい、
よく日焼けしちゃ
いますけど、ちょうどあの届かないとこがミスしてしまったりとか、はいね、
あれはやっぱり誰かに頼んで、
そうですね。
でもあとスプレー式のとかね、うまく利用して、
スプレー式のもいいですね。はい。あとそうですね。あとあのお洋服も、はい、あのちょっとこうできたらこうあの長袖の、あのビーチとか行くときに、
はい、
あの長袖の SPF が入ってるようなあのマテリアルできてるシャツとかもあるんですなんかそれ大人はちょっとあれかもしれないけど子供さんとかもう一日中プールに入ってるような子供さんは、
はいはい、
そういうのをあの上に着せるといいかもしれないですね。
いや私も一回見たことありますけどあれどういうとこで売ってるんですかねその日焼け紫外線防止用の、うん、あのだ紫外線防止だからといって全部黒なわけじゃなくて白いのとかあってそれ長袖になってる
そうですね売ってますねあの多分スポーティングストアとかはい。
なるほどじゃあやはりお子さんとかは常に紫外線が当たらないような状況に少し一日中外にいる時なんかは気をつけた方がいいと。
そうですね。でちょっとその、うん、あのサニーじゃなくてクラウディーな日でも、はいはい、
そうか曇りがちの日も紫外線の強さっていうのはすごく強い場合があるわけですね。
特にあのビーチとか、うん、あのボートに乗ってたりすると、うん、なんかそういう時もあの気をつけてください、
うんその紫外線を防ぐ服の場合はその SPF の強さっていうのは、はい、あの服に表示されてたりするんでしょう
か。そうですね50とか30とか45とか。
なるほど、はい、なんかね私がそれは日本で見たんですけど、うん、結構ね高かったですそれは値段が。
そうですか、
うん、でもやはり
そうかもしれないですねあの特別な材、はい、あのマテリアルできてる、うんはい、
でも1個持っとけば安心ですよね。
そうですね。であのやっぱりはっきり言ってこう特にあの子供とかに完璧にあの日焼け止め塗るっていうのは難しいんですよね。だから一つのおすすめは、うん、もうビーチとか行っちゃうとみんな遊びたがるし、
はい、
だから家にまだいて外に出る前に塗るのがコツ
です、ね、日焼け止めを、
はい、一通り徹底的に塗る、はい、自分にも塗るし、
はい、
家族のメンバーにも塗っとけば、うんうんその遊び場についてもみんな焦っちゃって、うん、その塗りたがらないんですよ。子供って嫌がるんですね意外と塗りたくないとかって、うん、でも前もって塗っとけばその心配もないし、う
ん、ただ一般的にその日焼け止めの効果ってどのぐらいと考えればいいんですか、
はい、多分3時間ぐらいですね。
なるほど。
でそれで汗をかいちゃったり、うんはい、特にあの水に入ってプールとかに入っちゃうと、はい、あのウォータープルーフっていうふうに書いてあっても多少はやっぱり水で落ちちゃうので、はい、できたらあの 3時間ごとにまたこうつけるといいかもしれないです、ね、
だからまあ朝行ってお昼ご飯の頃にはもう一回全部つけり直すと。
そうですね。
でまあその後3時ぐらいにまたつけ直すと。
そうですね。
もしまあずっと行ってる場合はそういうふうにある程度時間を意識して日焼け止めを塗り直すと、
はい、そうですね。
あとあの日焼け止めの中にその先ほどスプレーのタイプや塗るタイプ液体いろんな種類があるじゃないですか。
スプレーとか
ジェル状のものとか ね、
あ、 そうですね。
あと色も透明のものもあったりあとちょっとあのクリーム状で白く塗ると白く肌がなるようなものとかありますけど
あ、
ね、
はい、
ああいうのはもう本当に好みだけで選べばいいんでしょうか。
そうですね。あの実はあのゼンクオクサイドっていう成分が、
はい、
あのすごくその酸 サンプロテクションファクターが強くあって、で割と それが白い成分で塗ると真っ白になっちゃうんですけど、多分塗って白くなるのはそのジンクオクサイドっていうのが入ってるものが多いと思うんですね、はい、で意外とそのジンクオクサイドにはあんまりアレルギー反応を起こさない人が多いので、ジンクオクサイドアレルギー反応を起こしやすい人はジンクオクサイドだけっていう日焼け止めもあって、はい、でそれは白いだけ塗ったとこが分かるんですね、はい、でちょっと目立っちゃうんですけど、
そうなんですよ、だから水着とか着て遊ぶ場合は白いとちょっとね恥ずかしいというか、
そうですよね、
そういう感じになるんですけど、はい、でもじゃあお肌にはもしかしたら優しい、
優しい、特に小さい子どもさんとかには、
なるほどなるほど、は
い、で多分スプレー式のも使いやすいんですけど、はい、ちょっとやっぱり薄いですよね、クリームをべったり塗るよりも、
は
い、
なるほど、
それだけSPF の値が例えば高い値でも、はい、スプレーだと皮膚についてる量が少ないので、お化粧と同じ感覚で、
はい、
もうちょっとその日焼けしやすいかもしれないですね。
なるほど、そうか、
徹底的に塗れないっていう感じで、もっと薄いので
カバレッジがすごく、カバー力って意味では少し、クリーム状のものであったりして、はい、自分で丁寧に塗るものが、
そうですね、
一番効果的には高いのかもしれない。
そうですね、でジェルとかも意外とこう水が含まれてるので、はい、それだけこうヘビーじゃない、
なるほど、
塗りやすいけどそれだけサンプロテクションファクターの、量も少ないかもしれないですね。
なるほど、いつもだから先ほど言ったケミカルっていう部分で日焼け止めてずっと塗ってると、普段何も塗らないところにそういうのをべったり塗るとお肌大丈夫かなとか不安にはなるんですけど、
はい、
そこって天秤、その紫外線防止とあと自分のね日焼け止め塗ってそれを防ぐか自分の肌とこう天秤になると思うんですけど、
はい、
やはりその紫外線って考えた時は日焼け止めをうまく利用した方が、
そうですね、あとやっぱり帽子をかぶるとか、
はい、
あとあんまりこう、直接日光に当たらないとか、
は
い、
なるほど、
そういうのもいいかもしれないですね。
わかりました、はい、例えばあとお肌にトラブルがある方、はい、例えばお子さんにアトピーがあるとか、はい、結構お肌がかぶりやすい方なんかの日焼け止めの使い方、
はい、
もしくはもう日焼け止めを使わないで他の方法とか、そういうどういうふうにこう判断したらいいですかね。
そうですね、アトピーがある方っていうのは皮膚がやっぱり敏感なので、特にアトピーがあるから日焼け止めは塗らない方がいいってことはないと思うし、アトピーがある人も皆さんと同じふうにちゃんと日焼け止めは塗った方がいいと思うんですね。アトピーの方は皮膚にアトピーがあって皮膚がそこがダメージを起こってるので、それだけ夏とか汗かいた時にかゆくなって、
そ
こからばい菌が入って、で飛び火とかになってしまう可能性が普通の人以上にあって、
なるほど、
だからそれとまたこの日焼けと別な件なんですけど、アトピーがある人も自分の皮膚に合う日焼け止めを探してしっかり塗った方がいいと思うんですね。そのアトピーがある場所にもジュクジュクしてこう汁が出てたりっていうところは避けた方がいいかもしれないですけど、
日焼け止めを塗るのを、
そうですね、はい、ちょっと染みたりするかもしれない。
なるほど、
ただカサカサしててかゆいところは日焼け止めを塗ってもいいと思います。
わかりました。その辺はだからもし心配な場合はそれこそドクターに一度相談する形でもいいんですかね、
はい、
夏の紫外線対策として長袖のシャツを着ることや日傘を使うこと、サングラスをかけることなどを先生はお勧めしていらっしゃいましたが、やはり一番効果があるのは日焼け止めを塗るということですよね。日焼け止めを選ぶ際に重要になってくるのがSPF という数値です。これはサンプロテクトファクターの略で、日焼け止めには SPF15 や SPF30 といった形で表示されています。この数値が高いほどより紫外線をストップできるということなんですが、高ければ高い方が良いというわけでもありません。というのも SPF が高くなるにつれて皮膚へのダメージは大きくなるので、先生は SPF30 ぐらいがいいのではないかとおっしゃっていました。日焼け止めは3時間程度でその効果は弱まるということですので、やはりこまめにこの日焼け止めを塗ることが重要だということですね。またお化粧する時の注意点として、 保湿剤などよりも先に日焼け止めを塗ることを先生はお勧めしていらっしゃいました。
さくらレディオ、
やっぱり夏は飛び火っていうのが起きやすいので、はい、やっぱり汗かくし、みんな
飛び火っていうのはどういうことを飛び火というんですか。
飛び火っていうのは、はい、皮膚に誰でも菌があるんですね。だから溶連菌とかブドウ球菌とか、はい、で清潔にちゃんとお風呂とかシャワーしてても誰でも自然に皮膚にこういう菌があります。でアトピーがある方はやっぱり皮膚を引っかいてしまうので痒いので、でそこにこう皮膚割れとかがあって、そこに皮膚に普通ある菌が入ってしまって増えてしまう、
はい、
そうするとそこから、その菌が飛んでしまうんですね。だから名前が飛び火っていう名前で、でこれは見た感じは水ぶくれができたり汁が出たり、ある面はこうポイズンアイビーとかにも似てる面があるんですけど、
そうですね、
大きな違いはその飛び火ができてる、飛び火による湿疹ができてるとこにはその菌の存在がすごくたくさんあって、手で触ったりしてしまうとどんどんそこから移ってしまうんですね、飛んでしまうんですね、いろんな場所に。
なるほど。
相手の人にも移っちゃうし、はい、だからそれはしっかり抗生物質を飲まないとどんどんどんどん広がっちゃうことがありまして、でアトピー持ってる子どもさんがやっぱりリスクが高いんですね。夏になりやすいんですね。
あ、じゃあその飛び火かな、なんかこう気をつけ方としてはどうしたらいいんですかね。
やっぱり割とかゆい、アトピーがなくてもその虫刺されから始まったりすることもあって、虫刺されでかゆいのでかいてしまう、そこからこうどんどんこう赤いブツブツが広がる、場合によっては水ぶくれができる、水ぶくれが出なくても汁が出たりとか、あとちょっとカサカサしたスケーリーって、なんかちょっとこうオニオンスキンみたいな、
ちょっとかさぶたみたいな、
はい、はい、そういう、はい、かさつく時もある、はい、あります、この飛び火湿疹っていうのは。
なるほど。
だからそういうのが出てきたらこれはすぐにドクターに行って
お薬で治した方がいい、はい、
でやっぱり、はい、大した量じゃなければ軟膏だけでも、はい、治療できますし、割と鼻の中にこの菌、こういうブドウ球菌とかがもう自然にこうコロナイズでこう住んでるんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、で子供ってやっぱり風邪ひいたりすると鼻をこすってしまうと、うん、その菌がどんどん増えて、
はい、
だから鼻の中から顔とかに、口の周りとかにも広がっちゃうことがありまして、はい、
いろんなところにいろんな可能性を含んでるわけですね。
はい、だから湿疹っていうのは意外と夏にはいろんなタイプがありまして、私は小児科医って割と湿疹をよく小児科の病気では湿疹っていうのがよくあるので、湿疹でいらっしゃると、あ、これ今日はどういう問題かっていうのが見るのがすごく私も好きです。皮膚の問題って好きです。
なるほど。あ、なんかね、
患者さんにとっては良くないですけど、
でも多分親御さんとしてはそのプライマリケアドクターに、
はい、
湿疹でも皮膚科を別に尋ねることなく、はい、伺えたらすごくいいですね。
まあ、そうですね、うん、まあ、さっきの話に、ね、戻りますけど、うん、やっぱり皆さんできたら、うん、行った時に改善させたいの で、
う
ん、
そうですね、それはそうですね、また次に ね、また来週のいつみたいな、ね、なるよりは
また今度次 の、 専門医とかって言われると、はい、まあ、そこで反対に専門医が日本語話せないとかだと、
そうですよ、ね、
患者さんがちょっとやっぱり心配になってしまって、うん、だからできるだけ、まあ、安全な範囲で、
はい、
治療できる範囲ではアメリカではそのプライマリーケアドクターっていうのは、うん、まあ、内科医とか小児科医でも一般的の治療はできるんですけど、はい、やっぱり患者さんのことを思うとちょっと自分の範囲外になってしまうと、はい、アメリカ人になってしまうかもしれないんですけど、とてもいい専門医を、うん、気をつけて、やっぱり信頼できる先生に紹介状をつけて紹介してます。
なるほど、
はい、
はい、じゃあその辺はやはりまず信頼できるプライマリケアにね、
そうですね、
かかる、見つける、はい、見つけておくっていうのはね、
そうですね、
とても大事なことですね、
大切ですね、
うん、はい、加納先生、溶連菌というのはどういうものなんでしょうか。
はい、溶連菌は、割と夏だけじゃなくて一年中ある問題で、病気で日本でもあるんですけど、溶連菌っていう菌が 割とそのスクールエイジってこう小学生とかの間でこう感染してしまってこう唾液とかで、はい、だからあの学校のデスクとかドアノブとかシンクでとかこうあの唾液でパスされて、で基本的に症状は喉に来るんですね。だからあの喉が痛くなって、で場合によっては熱が出たり頭が痛いとかあとお腹が痛いとかっていう症状が出まして、これはそのばい菌が増えてしまうからなっちゃうんですね。飛び火の菌もその溶連菌から起こることもあって、割と喉に溶連菌があると今度皮膚にも溶連菌が出ちゃう人も、皮膚に飛び火っぽくなっちゃう人もいますけど、基本的にあの小さい子どもさんはなんかただ熱が出るとか、あとあの喉が痛いっていう表現できない子どもさんもいまして、例えばあのお腹が痛いとか、なぜか溶連菌が喉にあるとお腹の方が痛くなったりする、はい、あと首のリンパが腫れたりとか、あとあの細かいブツブツな湿疹が出ることもあります。熱と細かいサンドペーパーみたいなこう細かい湿疹が出て、
汗もみたいな感じですか？
あ、ちょっとそういう感じですね。症候熱って聞いたことありますか？英語ではスカーレットフィーバーって言うんですけど、症候熱は溶連菌があってプラス熱とその細かい、サンドペーパーラッシュって言うんですけど、もうブツブツ細かいブツブツ汗もみたいなブツブツができた時はあの症候熱って言うんですけど、それも溶連菌から来まして、でこれは感染力が非常に強いので、スプーンとかお箸とかタオルとかそういうのでもお互いにパスすることがありまして、意外と家族であの何人か子供がいて、親普通子供が誰か家にあのその溶連菌を持ってきて、でみんなに移しちゃって、親にも移してっていうことがよくあって、はい、予防的にはもうしょっちゅう手を洗うこと、だから何か食べたりするランチの前とかおやつの前は、はい、もうあの小学生の人でももう必ず学校でよく手を洗いなさい。またあのピュレルとかありますよね、リクエドサニタイザー、はい、そういうのでも、はい、
消毒するやつですね、消毒
効果あるので、はい、喉が痛いだけ、はい、で熱も出ない子もいるし、でもティピカルには喉が痛くて熱が出る、それ以外にはあのいちご舌っていうんですけど、はい、舌がいちごみたいに細かいブツブツができちゃうことが、私は白っぽくなって、
そうですか、
はい、
じゃあ日本にもでもアメリカでは結構よくあること、
はい、よくありますね、はい、でよく皆さんの溶連菌かもしれないっていうことで心配でいらっしゃるんですね、
は
い、
そうですか、
オフィスに、だからあのもう溶連菌っていうのは感染力が強いっていうのを皆さんご存知なので、やっぱりあの一人が溶連菌で、まあ、週末前で、そうだったら抗生物質を早く飲ませたいっていう気持ちでいらっしゃって、で溶連菌だったら今度じゃあ兄弟はどうですかとか自分はどうですかとみんな調べてほしいって言われる時もある
んです。これはお子さんが多い病気なんですか？
そうですね、まあ、大人にもなることがあるんですけど、意外とその学校の環境で行うので、あのでもオフィスの環境でもやっぱり、
そうですか、
溶連菌になった人が他の、 あのオフィスメイトにパスしちゃうこともあると思うんですよね、うん、ただあの子供の方がもしかして手をちゃんと洗わないとか、うん、そういうことがあって、そういうライフスタイルの関係で子供の中ではこうあのスプレッドってこう移りやすいのかもしれないですね。
じゃあやはり食事の前にはやはりきちんと手を洗うと。
そうですね、
それは習慣づけて、
まあ、はい、いろんなもう溶連菌だけじゃなくてもいろんなこう病気でもやっぱりよく手を洗うことですね、はい、よくあの患者さんに、はい、あの病気になるんですかとかって聞かれるんですけど、はい、もちろんあの1年に1回か2回はあの咳が止まらなくなったりとか風邪をひきますけど、基本的に毎日こう病気を持った患者さんを見ているんですけど、自分も守るように、あとこの次の患者さんも前の患者さんの病気をうつさない、やっぱり患者さんの前と後に必ず手を洗ってるんですね。
あの先生ご自身も、
はいはい、
なるほど、そうか、なんか前に手洗ってもなんかこう菌って落ちないから、はい、あまり意味がないみたいになんか聞いたことがあって、はい、そういうわけじゃないんですね、やっぱり意味があるんですね。
そうですね、まあ、本当はでも石鹸でなんか 2,3 分かなんかこうゴシゴシゴシゴシしないといけないみたいなですね、本当に菌を落とすのには、うん、そんなにそこまで時間がない、
はい、
歯磨きと同じように、うん、多分あのしないといけない3分の1しかやってないと思うんですけ ど多分でも多少はしないよりはいいんじゃないかなと思います、
ね、う
ん、
じゃあやはり流水 で、
はい、
でそこに手を入れてきちっとこの洗う。
そうですね、はい、あと時間がない人とかは、はい、水道がない人はあのリクエッドサニタイザーも かなりいいみたいですね。
消毒ができる。よく今携帯用のね、そうですね、あの持ち運べるやつもありますから、 そうですね、それでよく手を
ワイプ、あの、はい、そのリクエッドでこう、はい、手をこうして、うん、はい、
よくあの指の間とかもこうきちっとやることって言いますよね。
指の間もこういうふうにこう、うん、はい、重ねて、
はい、あ、でも加納先生もやってらっしゃると聞くと、はい、やらねばと思いますね、
はい
はい、
あと特に遊び場とか行った時には、はい、溶連菌だったり、あとあのお腹の風邪を起こすウイルスとか、うん、あの醤油、夏では割とその食中毒っていうのはありますよね、はい、それはもちろんあったかい時にピクニックとか、うん、なんかマヨネーズが混ざったようなのが、はい、あの、あとコールドカツ のハムとか、
はい、
そういうのにこう菌が湧いたりすることもありますし、あとデリーであのサラダバーとか、そういうとこで一番、
あ、そうですか、あ
の、そういう菌が出やすいんですけど、割と夏に嘔吐とか下痢が出た人はその食中毒よりももっとよく見られるのはそのお腹のウイルス性の感染している風邪なんですね。それはそれもそのサラダバー こうあのスプーンとかでみんな触ったりするとパスされたりとか、はい、はい、だからあのその夏にはあの食べ物からも来ますけど、どっちかというとその、はい、あのウイルス、そっちの方が下痢とか嘔吐の原因としてはよくあると思います。
なるほど。そしてまたその自分の体調とかの状態がいいか悪いかでも出る出ないも変わってくるってことですよね。
そうですね、うん、だからやっぱりその抵抗力が落ちてる時っていうのは、うん、はい、いろんな風邪にあのかかりやすいとか、うん、やっぱりあの抵抗力が落ちてるとやっぱり病気になりやすいですよね。だからやっぱり寝不足だとか、うん、ちゃんとこう栄養取っていないとか、ストレスが溜まってるとか、
あ、ストレスもやっぱり関係ありますか。
あると思います。あの直接どういうふうにか分かんないです。やっぱり、まあ、人間って誰でもストレスがありますよね、はい、本当にすごく大変なあのストレスフルなことがあった後っていうのは意外と人間ってこう病気になりやすかったり、あとあのこれも本当かどうか分かんないけど白垢が増えるとか、あと帯状疱疹って聞いたことありますか。
はい、あれは痛かったり大変みたいですね。帯状疱疹って
あれも大変 でそれも意外とあの子供にもなることがあるんですけど、やっぱりストレス感じた後とか免疫が落ちてる時にかかる、あのその体に眠ってる水疱瘡のウイルスが再発して、
はい、
で痛い痛がゆい湿疹に現れるんですけど、だからそういうのもどっちかというとなんかこう、あ、すごい疲れてるなって時に出ることがあると思いますね。
だからやはり体の健康、健康に普段いるっていうのがいかに大切かってことですね。
そうですね。でやっぱりあのだから運動とかも、はい、あのやるとすごくやっぱり体力もつくし、うん、あのエネルギーももっと出るし、はい、やっぱり健康に大切だと思いますね。特にあのメンタルに運動するっていうのはやっぱりすごいこう、
そうですか、
あのストレスが取れると思うので、うん、まあ、忙しい人はでも運動する時間が、はい、ないと運動しないといけないというのもだけでもっとなんか、
それもストレスになったりはしますけれども、
ね、
でもやっぱり週に何回かとか少し、
そうですね、3回と か、うん、だから夏だとまあできたら暑くなる前とか、う
ん、走るだけでも、
そうですね、歩くだけで も、
そっか、そうですね、
はい、
なるほど、健康の大事さが分かりますね。
はい、
ラジオドクター、夏に注意する病気や症状編、いかがでしたでしょうか。ヒートインデックスという夏の蒸し暑さを数値化した指標に始まり、紫外線対策といった誰もが気になる注意しなければいけない話題となりましたね。また桜ラジオの Facebook ページに今日お話しいただきましたヒートインデックスの早見表と、それから溶連菌の症状である舌にイチゴ状の湿疹の画像を載せていますので、そちらもぜひご覧になってください。次回のラジオドクターは夏に注意する病気や症状の第3回をお届けします。加納先生にリスナーの皆さんからの質問に答えていただきます。どうぞお楽しみに。この番組では医療や健康に関するご意見やご質問を受け付けています。お問い合わせは E メールで Q&A@sakuraradio.com QANDA@sakuraradio.com までです。どうぞお気軽に質問や問い合わせお寄せください。ラジオドクターナビゲーターは沼田靖子でした。
多民族 多様性、人様々の常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで20年、人材紹介、人材派遣、人事管理クラウドシステム、地域に根ざした情報発信、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに20年、インテレッセインターナショナルグループ。